高々とズボンをまくり上げて、フルワラジオを着せられた圧板製紙は、どこへ行くのだかわからない、真っ暗闇の雨の中を、若造に従って出た。外へ出ると、驚いた。雨は横降りになっている。風も出ている。川なりの音だろう。なんだか、ものすごい、不明の音がしている。庭の方へ回ったようだと思ったが、建物を少し離れると、なるほど、もう水が来ている。足の裏がバカに冷たい。親指が没する。くるぶしが没する。足首が全部没する。ふくらはぎあたりまで没すると、もうなかなか谷の方から流れる水の流れ勢が分明に応える。空気も大層冷たくなって、ヤウの勢いがひしひしと身にしみる。足は恐ろしく冷たい。足の裏は痛い。動物類が出てきて止まらない。何か知らん、痛いものに足の指を突っかけて、危うく大聖氏は、転倒しそうになって若造につかまると、その途端に、提灯はガクリと揺らめき動いて、身の毛に流れている雨の雫の光を、きらりと照らし出したかと思うと、雨が入ったか、雫がかかったかであろう。チュッと言って消えてしまった。風の音、雨の音、川鳴りの音、樹木の音、ただもう天地はザーッと漆黒のように暗い闇の中に音を立てているばかりだ。万世先生は泣きたくなった。ようございます。今さら帰れもせず、提灯をつけることもできませんから。どうせ刺しているのではない、そのコウモリをお出しなさい。そうそう。私がこちらを持つ。あなたはそちらを握って。決して話してはいけませんよ。闇でも私は行けるから、恐れることはありません。と、増海先生、実に頼もしい。平常は、一通りの育児がなくもない万世先生も、ここに至って、他力衆になってしまって、ただもう、世界に力とするものは、コウモリ一本。そのコウモリのこっちは、自分が握っているが、向こうは、真の親切者が握っているのだか、コリが握っているのだか、妖怪変化、悪魔の類が握っているのだか、なんだかかだか、さっぱりわからない刻安安の中を、とにかく、御所を大事に、それにすがって従って歩いた。水はだんだん足に触れなくなってきた。つま先上がりになってきたようだ。やがてだんだん勾配が急になってきた。坂道にかかったことは明らかになってきた。雨の中にも滝の音は耳近く聞こえた。もうここを登りさえすればいいのです。細い道ですからね。私も道でないところへ踏み込むかもしれませんが、転びさえしなければ草や木ですりむくくらいですから、驚くことはありません。転んではいけませんよ。そろそろ歩いてあげますからね。
は、はい、ありがとう。
と、全く震え声だ。どうしてなかなか足が前へ出るものでない。こうなると人間に目のあったのは全くあまりありがたくもありませんね。めくらの方がよほど重宝です。あははは。私もだいぶ小さな木の枝ですりむき傷をこしらえましたよ。 あははは。と、ぞうかいめ、さすがに、仏の飯で、三度の拉致を開けてきたやつだけに、大善寺らしいことを言ったが、万世先生は、ただもう、ビクビクわなわなで、批評の余地などは、よほど、喉元すぎて、怖いことがクソになった自分までは、ありえはしなかった。道はひとしきり、大いに急になり、かつ、また狭くなったので、胸をつくような感じがして、万世先生は、ついに、左の手こそは傘を捕まえているが、右の手は、痛むのも汚れるのも、いとってなどいられないから、一歩一歩に地面を探るようにして、まるで、四足獣が三足で歩くような手になって歩いた。ずいぶん長い時間を歩いたような気がしたが、苦労には時間を長く感じるものだから、実際はさほどでもなかったろう。しかし、一丁よは登ったに違いない。ようやくだらだら坂になって、登りきったなと思うと、
さあ、来ました。
と、ぞうかいが言った。そして、途端に、持っていたコウモリの一端を話した。で、大騎士は、全く淵案内の暗中の孤立者になったから、黙念として、石の地蔵のように、みじろぎもしないで、雨に打たれながらポカンと立っていて、次の脈拍、次の脈拍を数えるがごとき心持ちになりつつ、次の脈が打つときに展開しきたる事情オーバー、全く当てもなく待つのであった。若造はそこらに何かしているのだろう。しばらくは消息も絶えたが、やがてガタガタいう音をさせた。雨戸を開けたに相違ない。それから少し経って、チッチッという音がすると、パッと火が現れて、彼は一つの建物の中の土間にうずくまっていて、マッチを吸って、提灯のろうそくに火を点じようとしているのであった。四五本のマッチを無駄にして、やっと火はついた。茨か、山椒の木のようなもので、ひっかいたのであろう。雨に濡れた頬から血が出て、それが散っている。そこへろうそくの光の映った様は、はなはだ不気味だった。ようやくそこへ歩み寄った万世先生は、
怪我をしましたね。お気の毒でした。
と言うと、若造は手ぬぐいを出して、
ここでしょう、
と言いながら顔を拭いた。ミミズ腫れの少し大きいのくらいで、大したことではなかった。急いでいるからであろう。若造は、すぐに、その手ぬぐいで、泥足を荒ましに拭いて、提灯を持ったまま、ずんずんと上がり込んだ。四畳半の茶の間には、一尺二寸くらいの小炉が切ってあって、竹の自在のすすびたのに小さな茶釜が黒光りしてかかっているのが見えたかと思うと、若造は身を屈して敬虔の態度にはなったが、すぐと仕切りになっている襖を開けて、その次の前、いわば侵入せんとした。土間からおぞおぞ覗いて見ている大騎士の目には、六畳敷くらいの部屋に厚い座布団を敷いて、シセルがごとく小座していた老僧が見えた。着色の粗像のごとくで、生きているものとも思えぬくらいであった。銀のような髪が五分ばかり生えて、細長い輪郭の正しい顔の70くらいの痩せからびた人ではあったが、突然の侵入に対して、みじろぎもせず、少しも驚く様子もなく、落ち着き払った態度で、あたかも 今まで起きてでもいたもののようであった。ことに万世先生の驚いたのは、増海がその老人に対して何も言わぬことであった。そうして、その老僧の座片のランプを点火すると、増海は立ち返って大騎士を上へ引きずり上げようとした。大騎士は慌てて足を拭って上がると、老僧はじーっと細い目を据えて、その顔を見つめた。万世先生は急に挨拶の言葉も出ずに、何か知らず丁寧にお辞儀をさせられてしまった。そして頭を上げた時には、増海はしきりに手を動かして、麓の方の闇を指さしたり何かしていた。老僧はうなずいていたが、一言をも発しない。増海はいろいろに指を動かした。真言宗の坊主の韻を結ぶのを極めて早くするようなので、万世先生はあっけに取られて目ばかりパチクリさせていた。老僧は極めて静かに軽くうなずいた。すると増海は万世先生に向かって、
この方は、耳が全く聞こえません。しかし、慈悲の深い方ですから、ご安心なさい。では、私は帰りますから。
と言っておいて、はじめの不遠慮な態度とはすっかり違って、丁寧に老僧に一礼した。老僧は軽くうなずいた。大騎士にちょっと会釈するや否や、若造は落ち着いた、しかし、テキパキした態度で、かの提灯を持って土間へ降り、見逃さするや否や、たちまち外へ出て、物静かに戸を引き寄せ、そして、飛ぶがごとくに行ってしまった。大騎士は、実に稀有な思いがした。この老僧は起きていたのか眠っていたのか、夜中真っ暗な中に座禅ということをしていたのか、座りながら眠っていたのか、眠りながら座っていたのか、今夜だけ偶然にこういう体であったのか、終始こうなのか、と怪しみ惑うた。もとより真のいたつの境界には、生死の間にすら干渉がなくなっている、まして覚めているということも、眠っているということもない、座っているということと、起きているということとは、一枚になっているので、びくたるものは、決して、無気の眠りに落ちるべきではないこと、仏説理水経に説いてある通りだということも知っていなかった。また、いくらも近い頃の人にも、死の時のほかには、脇を下につけ、身を横たえて伏さぬ人のあることも知らなかったのだから、びっくりしたのは無理でもなかった。老僧は、万世先生が何を思っていようとも、一切無関心であった。
まるまるさん、さあ、ランプを持って、あちらへ行って、勝手に休ましちゃい。押し入れの中に何かあろうから、引き出してまといなさい。まだ3時過ぎくらいのものであろうから。
と老僧は奥を指さして、極めて物静かに優しく言ってくれた。大騎士は自然にお辞儀をさせられて、その言葉通りになるより他はなかった。ランプを手にしておずおず立ち上がった。あとはまた真っ暗闇になるのだが、そんなことをとかく言うことは、かえって余計な失礼なことのように思えたので、そのままに席を立って、 襖を開けて奥へ入った。やはりそこは六畳敷きくらいの狭さであった。藍の襖を閉め切って、そこにあった小さな机の上にランプを置き、同じくそこにあった小座布団の上に身を置くと、初めて安堵して我に返ったような気がした。同時に寒さがひどく身にしみて胴震いがした。そしてなんだかがっかりしたが、ようやく落ち着いてくると、何々さんと自分の名字を言われたのがひどく気になった。若造も告げなければ自分も名乗らなかったのであるのに、ことに全くのつんぼになっているらしいのに、どうして知っていたろうと思ったからである。しかしそれは増改が指先で語り聞かせたからであろうと解釈して、まず解釈は済ませてしまった。寝ようか。このままに同窓の真似をして暁に達してしまおうかと、何かあろうと言ってくれた押し入れらしいものを見ながらちょっと考えたが、気がついて時計を出してみた。時計の針は3時少し過ぎであることを示していた。3時少し過ぎているから3時少し過ぎているのだ。驚くことは何もないのだが、大騎士はまた驚いた。じっと時計の文字盤を見つめたが、ついに時計を引き出してランプの下、小机の上に置いた。両親はチッチッチッチッと音を立てた。音がするのだから音が聞こえるのだ。驚くことは何もないのだが、大吉はまた驚いた。そしてなんだか知らずにハッと思った。すると外の雨の音はざーっと続いていた。時計の音はたちまち消えた。目が見ている両親の動きは止まりはしなかった。確実な歩調で動いていた。